祈りましょう。愛する神様、皆を褒めたたえます。この朝再びこのあなたの家に集まって、あなたを礼拝することのできる恵みを覚えて、心から感謝を捧げます。あなたを信頼する私たちは、岩の上に家を建てたようなものです。砂の上に建てた家とは違って、そのようなものが押し流されてしまうような時にも、私たちは動くことなく、このような歩みを一歩一歩確かな足取りで歩んでいくことができるのです。確かに私たちの周囲の現実の中には試練があります。災いと苦しみが立て続けに起こるような時もありますし、大きな問題に囲い込まれてしまっているようになって、元気がなくなってしまうこともまたあります。私たちはあなたを信じて生きるときに、いつも心晴れやかに元気に生きることができますけれども、かたや周囲の身近な現実の中に、私たちの元気をなくするようなことが起こるのもまた事実です。しかし神よ、あなたを信じて歩むときに、私たちのそれぞれの悩み多い現実の中で、それにもかかわらず、どのように私たちが支えられて生きることができるのか、そしていろいろな事柄にもかかわらず、なお私たちが前を向いて歩んでいくことができるのか、どうぞいつも聖書を通じて神様がその都度私たちに教えてくださいますようにお願いをします。あなたは高いところから私たち一人一人の現実の隅々までを見ておられます。私たちのそれぞれの固有の問題や悩みや試練をあなたはすべて知っていてくださいます。そしてその世の中にある一人一人それぞれ違う状況にある私たちに、最も必要な何かをあなたはお与えくださるのです。どうぞ神よ、今日もそのようにして、あなたにしかできない力づけと励ましと、そして慰めを必要とする者に、その慰めをあなたがお与えくださいますように。そして私たちがそれぞれにあなたからの力をもう一度いただいて、この悩み多い旅路を勇ましく旅していくことができるように、いろいろな事柄はあったとしても、なおやはり私たちはあなたを信頼するときに、岩の上に家を建てているのだということを深い安心を持って思い出すことができるようにしてください。どうぞそのためにも聖霊なる神様がこの場に豊かに臨んでくださって、私たちの心を開き、あなたの御思いを私たち一人一人の心の底にまで届けてくださいますようにお願いをします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
聖書を朗読します。使徒言行録21章、新約聖書の257ページです。 使徒言行録21章の27節から27節から36節までお読みします。7日の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上、ギリシャ人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。それで都全体は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ、境内から引きずり出した。そして門はどれもすぐに閉ざされた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告が守備大隊の千人隊長のもとに届いた。千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけた。群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、二本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者であるのか、また何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はあれやこれやと叫び立てていた。千人隊長は騒々しくて真相をつかむことができないので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担いで行かなければならなかった。大勢の民衆がその男を殺してしまえと叫びながらついてきたからである。以上です。なんだかこの場面、随分大変な騒ぎが持ち上がっているようですね。今パウロという主人公が群衆に襲いかかられて、つかみかかられて、殴り続けられているようです。下の段32節の中を眺めていただくと、その終わりのあたりに、群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめたとありますから、この隊長たちが駆けつけてくるまでパウロは殴り続けられていたようですね。なんでこんな目に遭ってるのか、なんだか随分映画の映像のような感じなんですけど、今パウロはこんな試練にどんな風に臨んできたのか、それを今日は考えたいと思います。随分ひどい目に遭っているわけですが、実はパウロはもう覚悟の上でこういうところに入ってきたようなんですね。そこを今日はよく皆さんと確認したいと思います。そしてパウロが覚悟の上で臨んできたこういう試練というものを、ご自分の人生の中でのそれぞれの試練というものに置き換えて考えていただけたらよいのではないかと思うんですね。今日のこの場面は本当に随分劇的で映画のようです。ですけど、もちろん私たちの人生には本当に劇的な大変なことというのもあるでしょうし、あるいは そんな劇的ではないけれども、もっと内面的な心の中でいつもある悩みや苦しみがある、そういうケースもあるはずですね。私たちが悩まなければならないことなら、あるいは苦しまなければならないことなら、それは一人一人全然別だと思います。今日はどうぞ皆さんは自分の問題は何なのかと、自分を苦しめてくる一つの事柄は何なのか、あるいは今自分を囲い込んでいる、あるいは自分の前に立ちふさがっている試練というものは何なのか、そこに即して神様の言葉を聞いていただけたら良いのではないかと思うんですね。つまり、それぞれみんな違う自分固有の試練というものをどう考えたらいいのか、それをこのパウロという人が味わった試練を参考にしながら、自分のために神様から何かを聞き出せたらよいのではないかと思うのですね。そのためにまずは、この試練に承知で向かってくる時のこの人パウロの気持ちを見てみたいと思います。それは今開いていただいているページの右側のページ、11節くらいからちょっと見ていただけますか。11節、なんか預言者、説教者と考えてもいいですが、説教者が下ってきたんですね。そして11節、私たちのところに来てパウロの帯を取り、それで自分の手足を縛ってみせながらこう言いました。聖霊がこうお告げになっている。エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主、つまりパウロをこのように手足を縛って異邦人の手に引き渡す。なんだかこんな予告のような説教をしたようです。その時に12節、私たちはこれを、その説教を聞いた。私たちというのはここを書いている使徒言行録を書いている人が、私たちはそれを聞いたと言っているんですね。聞いてどうしたんでしょうか。私たちはそれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムへ登らないようにとパウロにしきりに頼んだ。もう困難が待っていることが分かっているから、もう行ってはいけないと止めたんですね。その時のパウロの答えを見てください。その時パウロはこう答えました。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことなんですか。もうパウロに同情して周囲の人は泣いてるようですね。だけどそれをパウロは、私の心をくじくのか、こんなふうに言っているようですね。周りの人たちは、あなたは大変なことになる、それが分かっているから、いるからこそ同情して言ってはいけない、止めるわけですね。それも泣きながら親身に思ってくれてるわけですね。だけどこの時パウロは、私の心をくじかないでくれと言いたいようです。周りの人に同情されてもどうにもならない、自分一人で向かわなければならない問題というのが、もうパウロには明らかになっている感じじゃないですか。どうぞ皆さんはご自分に当てはめてください。周りの人から同情されてもどうにもならない、自分はそこに向かわなければならないという問題です。自分一人でそれに向かわなければならない、そういう問題、それは私たちにもあるかもしれないですね。心くじけるかもしれない、 くじけそうかもしれませんが、心くじかれて倒れてしまうわけにはいかない取り組むべき事柄、 そういうものが誰にでもあるかもしれませんね。今パウロはそういうところにいるようです。そして見てください、13節。泣いたり私の心をくじいたりしないでください。次です。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえ私は覚悟しています。こんなふうに覚悟してみすみすそのエルサレムに乗り込んできて、予告通り鎖で縛られることになった。そしてもう殴り続けられて、今や殴り殺されそうになっているわけですね。その時パウロはこの気持ちなんです。縛られることばかりか、死ぬことさえ私は覚悟している、そう思ってここに乗り込んできたわけなんですね。それも主イエスの名のためならば、こんなふうに考えてこの試練に乗り込んできたようです。14節、パウロが私たちの勧めを聞き入れようとしないので、つまり言ってはいけない、みすみすそんな苦しいところに入っていってはいけないと言ってと勧めたんですけど、それを聞き入れようとしないんですね。私たちは主の御心が行われますようにと言って口をつぐんだ。こんな前段階があったんですね。もう周りの人たちは口をつぐむしかない、そういう自分固有の問題、試練、それを考えていただくと良いんですね。その時、それをこのパウロたちは最後にみんなでどんなふうに祈ったか、注意してください。14節後半、私たちは主の御心が行われますようにと言って口をつぐんだ、主の御心が行われますように、こんなふうに祈って口をつぐんだようですね。どうにもならない事柄であるならば、主の御心が行われますように、御心が行われますように、これはちょっと聞き覚えのある言葉ではないでしょうか。御心の行われますように、天になるごとく、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、これ主の祈りの文言でもありますね。御心がなりますよ。もう一つ思い浮かぶことがあると思います。御心がなりますように、私の思いではなく、私の思いではなく御心がなりますように、これは皆さん聞き覚えが終わりだと思います。これゲッセマネのイエス・キリストの祈りです。私の思いではなくて神様の御心が、神様の思いがなりますように、これキリストの祈りなんですね。それを今このパウロたちもその祈りを一緒に祈っているんですね。自分の試練を前にした時いかがですか。思い出していただけますか。ゲッセマネでキリストはご自身が直面していた試練、つまり十字架のことを、最初はどう祈っていらっしゃったでしょうか。こんな杯は取り除けてくださいと祈られたんです。それが当然じゃないですか。私たちそれぞれを待っているような 試練、そんな試練は取り除いてください。これは当然と言ってよい私の思いですね。ところがそういう祈りが私の思いではなくて神様の思い、御心がなりますようにという祈りに行き着いて、キリストは十字架に向かって行かれたのでした。今自分に与えられた試練が神様の御心ならば、それを私は引き受けますという決意にキリストは行き着いたのでした。そしてあなた方も自分の十字架を背負って私についてきなさいと私たちに呼びかけられたのですね。それがキリストのゲッセマネですけれども、今この人パウロはあの時のキリストの姿で自分を考えているようです。私たちは自分の試練を前にした時に、こんなのは嫌です、もう取り除けてくださいと当然思います。そして祈り続けるときに、その試練は確かに神様が取り除けてくださる、そういうこともまたあります。これは本当にあるんですね。ですけどどんなに祈っても取り除けていただけない事柄というものもある。これもまた現実です。神様はその試練、それはあなたの十字架と言ってよいですけれども、そのあなたの十字架をあなたがどんなに祈っても神様は取り除けられないということがあります。そんな時私たちはそれでもなお祈り続けながら、どうにかしてください、もっと良い可能性を開いてください、祈り続けますが、それが聞かれる時もある。その時は感謝です。しかし聞かれない時もある。これも現実です。そういう時にはやがて長く長く祈り続ける中で、私たちはこれが神様の御心ならば、私はそれを引き受けます、こういう気持ちを神様から与えられていくんですね。それがゲッセマネです。私たちそれぞれにも必ず体験するのかもしれない自分のゲッセマネという期間があると思います。キリストと同じように直面する試練を自分の十字架と考えて、それを引き受けることに向かっていかなければならないということはあります。あのゲッセマネでキリストは弟子たちに、あなた方も目を覚ましていなさい、こう言われたんですけれども、その通り私たちも思い悩みの中で目を覚まして、これがもし自分に与えられた十字架ならば、私はそれを背負うという決心をしなければならないことはあります。本来なら取り除けてほしい杯なんです。これはもうひどいです、こんなことはもう取り除けてください。本来ならそうなんです、私たちの気持ちは。ですけどそれが御心だという場合がある。もしそれが御心であるならば、 その御心を引き受ける。これもまたあなたがキリストを生きることです。このパウロという人は自分の試練を主イエスの名のため、こう考えて引き受けたようです。それをパウロは聖霊に促されて引き受けると言いました。パウロはこう言ったんです。私は聖霊に促されてエルサレムに行きます。ちょっと聖書を開いてください。1枚2枚1枚ページを戻ってください。20章の22節が見えるでしょうか。254ページ下の段、22節見えますか。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは確かだ。聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。こう言ってたんですね。そしてこのただ一つ確かなことが今パウロの現実になっているわけですね。もう投獄と苦難とが待ち受けている、そこに覚悟の上でパウロは乗り込んできたわけです。だけどその時の気持ち、24節見てください。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。自分の決められた道を走り通すことができさえすれば、この命すら惜しいとは思いません。こんなふうに言ってたんですね。それをここでパウロは霊に促されていく、聖霊に促されていく、こう言ってたんです。促すものは聖霊です。その聖霊はパウロに確かに苦難が待ち受けているということをはっきり告げているんですね。だけど分かっている苦難にあなたは向かっていけと促すのはその聖霊です。その聖霊は何をしたんですか。パウロの心にあのキリストの姿を描き出したんです。そしてあのキリストと同じようにと聖霊はパウロに告げたんです。同じようになんですか。あなたの決められた道を走り通すことだ。もしそれが取り除いてもらうことのできないあなたの十字架であるならば、そのあなたにあなたの決められた道をキリストと同じように走り通すことだ。キリストに従うように聖霊は促してくるんです。それは周りの人に同情されてもどうすることもできないあなたの十字架なんです。キリストが言われたのはこのことです。私に従いたい者は自分の十字架を背負って私に従いなさい、私についてきなさい。私たちは自分の十字架を背負うときに最もよくキリストを生きることができると言ってもいいくらいではないでしょうか。 どうぞあなたの問題をキリストとの関係で考えてください。まずその問題は決して生易しくはない。困難です。本当だったら嫌なんです、そんなものは。だけど一生懸命こんな試練は取り除いてくださいと祈っても、もし神様がそれを取り除かれないなら、それはあなたに課せられた十字架なんですね。それを背負ってあなたはイエス・キリストについていけ、こういう神様からの合図なんですね。だからあなたは一番嫌な、一番苦しい自分の問題、自分の十字架に向かっていけと聖霊が促すんです。そのあなたの決められた道を走り通すことをあなたに促すんです。キリストの後についてあなたもそうしなさい。聖霊はそう促してくるんですね。終わりまであなたの道を行き、そして憩いに入りなさい。キリストと同じように聖霊はこう促すんです。その時あなたが自分の十字架を背負うことへと向かっていった時、あなたに定められているご計画に従ってあなたは立ち上がれるであろう。あなたが自分の十字架に向かっていった時、神様のご計画に従ってあなたは立ち上がることになるであろう。キリストと同じように、こういう保証が与えられているんです。聖霊とは何ですか？なんだか漠然として分かりにくいかもしれないんですけど、自分の現実に当てはめると何か分かってくると思います。まずはあなたにはこういう問題が立ちふさがっている、それが困難なことは明らかだ、そう教えてくれるものが聖霊です。そして次に、それでもなおあなたはその十字架を背負っていきなさい、そこにあなたの命があるから、そう励ましてくるものが聖霊です。キリストと同じ道をあなたも歩くことになるのだ。そんな風に自分をキリストと重ねてみることを教えてくれるものが聖霊なんです。聖霊はあなたに、あなたと同じキリストの姿を示しながら、あなたも自分の十字架を背負うことへと向かわせる力なんです。あなたには力が与えられるんです。あなたが自分の十字架を背負って終わりまであなたの道を行くことへと駆り立ててくる力です。その力は神様から来るんですね。あなたには辛いことが待ち受けていることは神様はもうご存知です。あなたの行く手に大きな問題がある、それはもう神様はご存知なんですね。しかしその上であなたが決められた道を走り通すことを促してこられるんです。なぜならその時あなたに定められているご計画に従ってあなたは立ち上がることになるであろう。 キリストと同じようにあなたの本当の命へと復活することになるであろう。あなたの本来の命への復活はあなたが自分の十字架を背負うことの中に定められているんです。あなたの命が定められているんです。こんな杯は取り除いてください。これは私たち誰しもの偽らざる思いですね。そして私の思いです。しかしそこから私の思いではなくて神様の思い、御心がなりますようにという思いへとゆっくり熟していくといいましょうかね。事柄を受容していく、受け入れていくといいましょうかね。そういう長い葛藤は誰しもあると思います。聖書はそれを血を流すような祈りとして描くんですけど、もちろんそう言っても良いですし、あるいはそれほど大げさではないとしても、心の揺れ、あるいは落ち込む、元気がなくなってくる、ちょっとパニックになってくる、思いが同じところをぐるぐるぐるぐるあっち行ったりこっちを行ったり堂々巡りをする、そういうことは誰しもあると思いますね。そしてそういう時間は長いと思います。何週間あるいは何年というケースもあるでしょう。それがあなたのゲッセマネです。最初は取り除けてくださいと一生懸命祈るけれども、神様が取り除けられない事柄があります。私たちとしてはそれを受容していく祈りへと祈りが変化していくんですね。熟していくんです。あるいは私たちの魂が成長していくといったらいいんでしょうか。そういう期間がある。それが私たちそれぞれの固有のゲッセマネなんですね。どうぞ皆さんはご自分の試練をキリストと重ねてください。そうして良いんです。ご自分の試練の時をご自分のゲッセマネと考えてください。そしてその中で目を覚ましていなさいとキリストから言われているということを考えてください。私が目を覚ましているならば、聖霊は私たちの心にイエス・キリストを描き出しますから。そして私たちの最初の戸惑い、おじまどいや最初の落胆や最初は心が折れた、打ちのめされた、そういうことを乗り越えて私たちの手を取って導いてくれますから、本当のあなたの命へと、それを避けて通るところにあなたの命があるのではないということを教えてくれますから、それを避けたところに本来の幸せがあるはずだ。そうじゃないんです。こんな試練がなければ私は全く幸福だったはずだ。そうではないんです。神様の御心はこうです。その試練をあなたが背負っていくことの中にあなたの本当の幸福がある。その試練はあなたの命を損なったんですか？いいえ、いささかも損なっていません。その試練はあなたの幸せを損なったんですか？いいえ、いささかも損なってないんです。その中にあなたの命があるんです。自分の十字架を背負うことに同意することの先に いささかも損なわれていない本当のあなたの命が光ってるんです。全くあなたの命の形が実はそこにある。どうぞ自分の十字架を回避したところに傷のない命があると思わないでください。こんな問題さえなければ自分の幸福は全く傷がなかったのにと思わないでください。そうではないんです。弟子たちの姿を思い出してください。直面する十字架から逃げた弟子たちには涙しか待っていなかったんです。そこに命はなかったんです。それとは逆にキリストは目を覚ましていて、長い祈りの戦いを経て自分に与えられた十字架を背負うことへと立ち向かっていった。その中にだけ命があったんです。復活の命が。今日聖霊は皆さんお一人お一人に何と言われているか、今日の礼拝の最初に聞いた御言葉をもう一度繰り返します。終わりまであなたの道を行き、憩いに入りなさい。時の終わりにあたり、あなたに定められているご計画に従ってあなたは立ち上がるであろう。自分の背負うべき十字架というものを目を覚まして見定めていって、大しくそれを認めて、それを背負って生きるということへと決断することです。その中にだけ本当のあなたの命が光っていると神様に言われて、静かにそれに同意してそこに赴いていってください。その中に確かにこの私の本当の命があったということに気づける日が必ず来ます。そんな歩みが私たちの人生かもしれない。そしてそれを祝福された人生というようです。祈りましょう。神様、今日は少し厳しいあなたの御言葉を聞きました。しかし神よ、これは決してただ厳しいのではありません。私たちに勇気を与えてくれる御言葉です。私たちが自分の本当の命へと歩み出していくための御言葉です。この御言葉を感謝をします。どうぞ神よ、弱い私たち一人一人にこの御言葉によってイエス・キリストを生きるための力をお与えくださいますよ。主の御名によって祈ります。 アーメン。